正しい歌を持って私に褒め歌を歌い、あなたの前に許されているすべての事柄の上に私に賛美を捧げなさいとおっしゃいございます。私はあなたが信仰を持って私を褒め称え感謝していくとき、あなたの人生の中に許されてきたすべてのことを祝福に変えていくとおっしゃいございます。あなたにとって最も大きな悲しみが喜びの泉の湧くところとなり、あなたにとって最も大きな呪いと思われた事柄が祝福の泉となる年はございます。愛する子よ、あなたが賛美と感謝を持って私を褒めたえるとき、私はそのことをなそう。あなたの人生にされたすべてのことは何一つ無駄ではなかったことをあなたは知るでしょう。私はすべてのことを働かせていくとなし、すべてのことを祝福のために用いていくと主はございます。
この青雲が立ち込めるこの黒雲の空にこの雲間が切れてこの虹があるのが見えます。ご覧の方はさらに賛美を捧げていきなさい。一昨年このガリラヤ湖の湖上で表された印はこの群れに与えられている印であり、ご覧の方がさらにこの青雲が立ち込めるようなそのようなさまざまな状況で賛美を捧げていくときに、私は栄光を表していこうと主は言われます。
あなたは捧げなさい。あなた自身を神に捧げ、あなたの人生を神の手の中に捧げなさい。それはあなたにとって最善の人生となります。あなたを思うよりもはるかに深く私はあなたのことを知っており、またあなたのことを愛しているとしてございます。愛する子よ、あなたの中に隠されているたくさんの卵のたくさんの宝があります。あなたが自分で生きているとき、そのあなたのうちに隠されているたくさんの宝は十分に開かれません。しかしあなたは私の人生を、あなたの人生を私の手の中に捧げるとき、あなたの中に隠されているたくさんの宝物を私は開き、掘り出し、そして用いていこうとしてございます。それはあなたにとって祝福となり、人々にとって祝福となるとしてございます。私はあなたを祝福の源として、私はあなたを恵みの源として選び出したとしてございます。あなたは世の光、私はあなたを光として豊かに用いていこうと主は申されます。それはすごい、あなたの人生をあなた自身を私に捧げなさい。その時私はあなたのうちにはっきりと私自身の光を照らし、私自身の恵みを注ぎ、あなたを通して多くの人々に希望と祝福を与えていこうとしはございます。 十字架を信じたとき、あなた方のうちに聖霊が宿られ、そしてあなた方は勝利者として選ばれたことをしっかりと心に覚えなさい。世にあった戦いがあり、困難が確かにあります。しかし恐れてはいけません。私があなたを共におり、私があなたと共に戦い、そして私があなたに勝利を与えると主はおっしゃいます。私があなたに先立ち、私がしんがりとなり、私の勝利をあなたに与えていこうと主はおっしゃいます。恐れずにあなたは進みなさい。私はあなたに勝利を与える年は恐れます。
このあなた方はこの年、信仰を用いた勝利をこの得ていきなさいと主は言います。この信仰を持って勇敢に戦っていきなさい。このあなた方の現状の中に、ただ中に信仰を使っていきなさいと主は言われます。
賜物を通して私はこの年、多くの恵みと祝福を流していこうと主は言います。恐れずにあなたは人々に向かって手を切り始めなさい。大胆に私の言葉を語り始めなさい。私はこの賜物のカリスマを通して多くの人々に触れ、多くの人々を救い、多くの人々を導き始めようと主はおっしゃいます。あなた方は恐れてはなりません。信仰を持って踏み出していきなさい。私はあなたと共に働き、あなたは信仰を持って踏み出すとき、私自身がことをなそうと主はおっしゃいます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉と栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと
愛する天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主は今ここに住んでおられることをありがとうございます。あなたはすでに働いておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。ご臨在をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる溢れるたくさんの民を心からありがとうございます。愛する天様、さらに私は御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ豊かに語り、豊かに触れ、あなたが50年働いて御業をなさってください。語る者を十字架の書で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語れるように主を豊かに導いてください。どうぞ語る者の友を響き渡ります。主を語ってください。御言葉を通して語り、上からの知恵として俺は例えを持って、聖霊が御言葉を通して豊かに語ってください。私は主に期待いたします。信じて感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。前の学校の先生では自閉症じゃないかって言われたんですね。で、まあ、長崎来てからうちの悪ガキどもと仲良くなりまして、しょっちゅう一緒に休んでたんですけれども、今ではその中学入ってからですね、神戸だと思いますけども、入ってからブラスバンド部に入りまして、サクソンをしたかったけどさせてもらえなかったようですけれども、先輩が出て自分で安いサクソンを買って自分で一生懸命やったようですね。そしてそのまま東京に帰りまして、今はまあ、それを相当前らしいですね、レベルはね。で、かなり東京のいい先生に習ってるらしいですけれども、何人か芝牧師のところのお嬢さんがなんかやってるらしくて、なんか憧れてると言ってました、サラちゃん。だから本当にね、そういうこともちらっと書いてありますので、ぜひですねお読みになってほしいというふうに思います。なんかもうこんな良くなったんだなと思って、神様が新しいね、この前妻が特別賛美をしました歌を、その若者たちで作って、その歌ですね、 V サインの歌詞ですけど、写真向かって V サインになってするところでなかったんですけど、すっかり変わって明るくなったので感動しております。ぜひ読んでいてほしいと思います。まあ、なぜの人は昔のことを知っている人はね、はい、感動するだろうと思います。ぜひ読んでください。あとですね、先週はですね、いろんなことがあったわけですけれども、一つは先週ちらっと話したかな、先週の土曜日ですね、昨日じゃなくてその前の土曜日、11月22日、先週しゃっていましたね、いい夫婦の日って言うんですね、11月22日のこと、いい夫婦の日って言うんですって、私も知らなかったんですけれども、まあ、それで、長崎では結構見られている、NIB 長崎国際テレビのテレビ昼しげ丼、私は知らなかったんですけれども、長崎ではすごく結構知られてて、地元の人はよく見るらしいですね。情報がいっぱいあちこちあって、でそれに私たち家族は出たんですけれども、ホームページも紹介されてますので興味のある方はご覧になってください。で、私はですねちょっと見たんですね、どんな風になってるか。4時間半ぐらい取材されたんですけど、5、6分経ってたで、三段階上のことを話したんですけども、神様の彼女は一言も出てこなくて全部カットされたんですけど、しかしちょっと私はだから正直見た時がっかりしたんですね。あーっと思ったんですね。でもえらいがっかりして落胆したんですけど、ところはですね、なんかすごく良かったらしくてですね、妻が PTA のね、今役員とかやってまして、行ったらですね、なんかみんなにですね、見たよってこういうふうに言われたそうですね、指をさして。なんかすごくこう、いろんなことがあったけど、それでなんか好転してきたということを言ってましたし、先週第3年、小渕牧師が来ていきなりですね、イサヤなんですけれども、その私の師匠さんってですね、見ましたよ、良かったですね、とか言ってですね、でもちゃんとちょっと疲れ気味でしたね、キャラボックスかってよく見破られてましたけれども、あったんですね。で、それから大村に行ったらですね、大村でもやっぱり見てたんですね。で、面白いなと思ったのは、今日の説教の方があるんですけど、私としてはですね、一番撮ってほしいところは全部カットされてですね、そして神様のことは全部カットされましたからね、カットされて、で神様に関わるところは全部カットされてですね、で全部カットされて、自分としてはすごく不本意だったんですけれども、でも神様はまた書かれたことが分かります。特に文句者の方々にで、面白いなって思いますね。皆さんどうぞ、私たちの思いと神様の思いは違うので、ぜひそのことを知ってほしいというふうに思います。それとですね、今日の夜これかもしれませんけど、川岡さんが退院してこられて、大村政界に病院で出会った方を連れてこられました。糖尿の方なんですけども、でその方耳もちょっと遠いんですが、その方も連れてこられたんですね。で、その大村政界で彼女の最後ははっきり救われたんですね。イエス様を信じることができました。神様に感謝をして入院したんですけれども、そこで出会った方は ですね。その方は、イスラエルの人なんですけども、今回連れてこられて、はっきりエスさんを教えてもらいました。よかったなというふうに思います。それとですね、すごく嬉しいことがあったんですね。それはですね、東京の私立高校に、9月に講演会に行きましたけれども、そしたらですね、今年6回目なんですけれども、その、名前はちょっとテープに入ってて伏せますけど、個人からの連絡ですね。先ほど私立その、何なのかな、 S 中学校と学校の生徒のさんのお母様から電話があり、娘が学校で一世の石個人の講演を聞いて非常に感動した。お店をやっていたお客さんにも一世の石個人のことを紹介したいので、パンフレットなどがあったら送ってほしいというお電話をいただきました。秘書の名をございます。また化粧品や小物のお店を経営しておられて、カンボジア個人の女の子たちに可愛いバッグを送りたいので送り先を教えてほしいとおっしゃってくださいましたということですね。それでニュースレター、パンフレット、写真集とか送ったなどね、ということだったんですけども、こうだったんですね。で、経理まで影響できてお店に置いてくれると思うんですね。で、聞いたら、その山川牧師が、この先生なんですけども、そのこの山川牧師のクラスでは4人がカンボジアに行きたいって将来の夢として今言っているということですね。もう高校生ですかね、高校3年生ですから、夢って言ってもかなり真剣に思ってると思うんですね。ちょっと憧れたみたいなので、だからなんかすごいこう反応が起こってきていると、6年目なんですけども、すごく嬉しく思います。そして昨日チャリティーコンサートの大和クリアセンターでやりました。もう少しポイントがあったと思うんですけども、そしたらですね、今日来てくださっている方もいらっしゃいますけども、その C 大生県立大学のシーボルト校の学生がですね、一人来ました。それはカンボジアに行った子の中からですね、前日の、チャリティーコンサートにかなりいっぱい来たんですけど、今回は一人だったんですけど、ところが一人だけだったんですけど、その一人が山本牧師の導きでね、はっきりエスさんを信じることができたんですね。神様に感謝したいと思います。頭となります。山本牧師はこれで次大生に2人目のお嬢さん絶対怒られますけどもいいなと思ってますけども、はっきり過ごしたんですね。よかったというふうに思います。あとね、山中の中学3年の女の子も来ましたし、それから、東高校の子がですね、その前の日のコンサートに来て、また、ね、北高の子と一緒に来ました。2人で東北か北東かと言ってましたけども川田さんがなんか東高校出身なんですね。なんか私なんていうか赤い三本線の東高校のなんかあれなんですって、そういうの全然知らないんですけど、なんか川田さんが喜んでおりましたけれども、すごく真剣に話を聞いておられてて、中学生、高校生、大学生とですね、みんなその新しい方々が見えておられて、そしてその神様に触れておられて、なんか感動いたしました。あと他にもたくさん人が来られてましたので感謝をしています。ということですね。それとあと明日秋元牧師が来られますので、そして、ちょっと今回午後なんですね。佐世保が夜になりましたので、今回は長崎は前月夜しましたので、今回は昼なんで、ちょっとお仕事があったり、学校ある方は来にくいかもしれませんけど、サボってこいっていうのもなんですからね。ですけど、ぜひ、時間をなんとか晩酌を合わせてですね、来ていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますけども、今日は、いつも喜びなさい、態度のせいの後にある全てのことについて感謝しなさい、これがキリストですになって神があなた方に望んでおることですという、もうよく知っている言葉ですね。で、今日こう開きしたのは、これは先週の話とつながりますけども、信仰ということを考えていくときに、これは一つのポイントだからですね。で、今日もこの主の時間の、11月から主の時間は新年ですから、今年の御言葉を一緒に読みたいと思います。こっちにもありますし、あそこにもありますし、それからここにもありますけれども、これが一番分かりやすいね。一緒に声をゆっくりましょう。なぜならからね、1の3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。もうちょっと嬉しそうに元気よく明るくいきましょう。なんか読まないといけないのかなって感じじゃなくてですね、この御言葉を通して本当に今年私の人生にこれが今年具体的に成就するね、あのことに関して、あの世で、この世で、あの世っていうのはあっちの世って言うんじゃなくて、ね、皆さんに置かれてるいろんな世があるでしょ。ね、それをね、期待して信じていってね、言いたいと思います。1の3、なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。ね、今年は世に打ち勝つと。 世に勝つってことで、まあ、くどいですけど、よかったっていう年なわけですね。で、どうぞ皆さんですね、やっぱ大阪の人は反応が早いですね、やっぱりね。で、ね、よかったって年なわけですね。どうぞ、楽しみにしてほしいと思います。で、何が勝利するかというと、何でも言ってますけど、信仰を通して私たちは世に勝つわけです。職場であっても、学校であっても、家庭であっても、この地上は全て世ですけども、その、この地上で私たちは、今置かれている生活の現場で、これから使わされるそのいろんな生活の現場で、そこで、私たちは信仰を通して勝利するって言われてるんですね。で、では信仰とは何かってことは覚えてますかね。先々週話したのは、神の言葉に関するんです。神様を信じるんですが、具体的には神の言葉を信じる、ね。いつでも適用できる言葉、今日のように全てのことを感じる。それと、神様は特別に語ってくださる言葉、その言葉を断つ。これが一つですね。で、先週話しました、ね、大きな信仰は、あれは素晴らしい。でもどんなに小さな暮らしでの信仰でもいい。その本当に小さな暮らしでの信仰を用いるとき、その信仰に立つとき、その信仰に生きるとき、どんな小さな信仰でもその信仰を通して神様が働かれる。キャサリン・クルマの言葉言いましたね。あなたの小さな信仰を通して偉大な神に働いていただきましょう、ね、で皆さんね、そういうことを覚えてほしいですね。じゃあ小さな信仰を働かせる、小さな信仰を用いる。まあ、うんと具体では小さな信仰を使う。どういうことか。じゃあ信仰を使う、用いるってどういうことかって時に、実は、5つありますね。1つは感謝すること。1つは悔い改めること。1つは求めて祈ること。そして1つは聞き従うこと。神様の御声に聞き従うこと。そして告白することですね。まあ、他にも教会に集うこととかね。捧げることとかもちろんあります。奉仕することとか、まあ、でも一応5つ、ね、絞ります。そしてその5つの中で今日は特に感謝することと、後で少しね、神に従うってことをね、ちょっと触れたいというふうに思っています。今日はその感謝ということを中心にやりたいんですね。で、感謝することはここはそれが神があなた方に望んでおられることですということですから、その神様が望んでいることをすること自体がもう主に従っていることで、御言葉に従ってことですので、だから感謝すれば必ず祝福されるわけですね。全てって書いてある。だから、全てだから、嬉しいこととかいいことはもちろんですけど、嫌なこととか、どうしてと思うこととか、あれさえなかったら、人生にはあるわけですよね。あれさえなかったらよかったのに、これだけが、これさえなかったね、思い出したくもないってこともあるわけですね。でも、それを神様が、時々そこにスポットを当てることがあるんですね。神様は今の方ですから耐えきれないことはしませんので、あるところになったらスポットを当てることがあるんですね。その時に逃げないで、そのことを向かい合って本当に感謝していきますので、その本当に自分の人生にとって思い出すこなかったような悲しいことや辛いことやマイナスだったことが逆転していくんですね。これね、本当にそれに向かって感謝していく。で、これはすごく大事なことであります。なんでかというと、ロマ書の8章の28節に、覚えていらっしゃいますか。神様は、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々にが、すべてのことを働かして生きとしてくださいますって。あれ、貼ってないのかな。ロマ書の8章28節。ちょっとそれも作っておいて。ね、これね。ね、そうですね。そうですね。神様を愛する人々は、すべてが生きなくなる。で、神様を愛するって具体的には何か。愛するっていうのはね、出てくるとすぐ、夫婦ですね。聖書は夫は妻を愛しなさい、妻は夫に従いなさいって書いてあるんですね。まあ、あるね、牧師の方が、奥さんの方が楽だって、愛するより従う方が難しいな、簡単だって言ってる人いますけど、まあ、そうそうも限らないですけども、これ、そうですね。で、これは何かって言ったら、妻と夫は、夫婦の場合はね、聖書によれば、夫が強くて妻の方が弱いっていうふうに書いてある。いや、うちはちょっと違うっていう家庭もね、時々あるかもしれませんが、だけど、聖書によれば、夫が強くて女性が弱いってことが一応書いてありますね。まあ、いろいろご意見もあるでしょうけども、聖書によってはね、そうですね。ということは、強い方が弱いものを愛し、弱いものは強いものに従っていくっていう、これが、愛の形なんですね。そうですね。ということは、神様と私の関係を見たときに、神様はほぼはるかに強い大きいわけですね。神様は私たちをイエス様の十字架を通して、ね、命がけ出してくださったんです。完全な愛でね、愛してください。私たちが主を愛しているときに、 このイエス様に対して、主に対して愛するときに、もちろん愛するんですけども、実際的には従っていくことですね。従っていくことが愛することの具体的なことになります。ね、愛してますけど従いませんというのは、これは偽物ですね。ね、そうですね。ということは、従うということの一番基本的なことは神の言葉に従うんですね。だから本当に私たちが全てのことを感謝しているときに、実は神を愛していることになるんです。皆さん、私は神様を本当に愛しています。だけどこれがどうして起こったんですか、分かりません。私にはいい加減にしてください、神様。ね、愛してくださってありがとうございます。でもね、なんでこれが起こったの、神様。私は分からない。これさえなければ私は分かったのに、もういい加減にしてよ、神様。ってこれは愛していることにならないのです。分かりますか。理解できないことはいっぱいあります。分からないこともあります。感情が滅ることもあります。感情が痛むこともあります。で、それは素直に神様きついです、だけど分からないし感情は辛いですけど感謝をします。あなたの言葉がそう言ってるから感謝しますっていうのは、主を愛してるわけです。これは主の言葉に従ってるからね。そしたらどうなるかというと、全てのことを働かせて敵にするって感じ。だから感謝する人はどんな人生のマイナスや不幸も全部益になるって感じ。益ってのは言語に注意すると全体を良いことに変わるって意味なんですよ。良いことに変わると、良いことに変わるんですね。でもこれね、そんなもんかって思いたくなるんです、人間の肉は。でもこれを実際に感謝する人は本当にその逆転を見るんですね、人生において。見るんですね。正直から素明かしが溢れてますよね。でもするまでは何も起こりはしません。マイナスはマイナスだし、辛いことは辛いですね。でもそれを本気になって感謝しているように神様は全部言っていますね。これ信仰なんです。信仰もちろん一番簡単なのはね、本当に感謝する。で、先週も話しましたように、感情が伴うことがありますよね。口先だけの感謝、口先感謝ですね。口先感謝とか、それでもいいから感謝していくと、神様は感情を後からついてくるように導いてくれます。だから皆さんね、その感謝をね、成し通してもね、その時に、全てのことを益としてくださるということをね、増してほしいです。だから、世の中にはいろんな宗教があって、この業界にも他の宗教を通過してきた方がいらっしゃるんですね。で、よく言われるんですね。巻いた宗教でも感謝って言ってたんですってね。で、混乱する人がいる。でも私たちの感謝は根本的に違うんです。何かって言ったら、私たちは御言葉によって感謝してるんです。ただ、ありがとうございますって言って、お天道様に感謝とか言うんじゃなくて、御言葉に立って感謝してるんです。ですか？神の言葉に立って、神の言葉によって私たちは立って、その、主を愛する、そして神の言葉に従って感謝してるんです。だから、神様が、聖書の神様が、天と地を作られた神様が、誠の神様が、命がけで私たちを愛しなさった神様が働いてくださるんですね。まあ、それとかね、力になります。ね、そのことをぜひ覚えててほしいと思います。まあ、今日はね、電波の上達さんの話をしようかなとかね、秋元牧師の春君の話をしようかなとかね、他にもいっぱいいますよね。いろいろ考えたんですよね、聖書からちょっと話しなさいって言われたので、最初に聖書を開きましたね、別の箇所をね。使徒行伝の16章、聖書からお話しさせていただきたいと思います。使徒行伝の16章、感謝って言葉は出てこないんですけども、まず間違いなく感謝をしたと思うところですね。使徒行伝の16章の、25節、お読みください。皆さんの聖書と240ページ、私と同じ第3版の方は261ページですね。お読みしますよ。真夜中頃、パウロとシラスが神によりと賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞いていた。何度も私がこう話したところですけれども、パウロとシラスが、これは使徒ですけれども、宣教していました。すると、占いの霊に疲れた女奴隷の方が後ろからやってきて、まあ、妨害したわけです、ね。褒め殺しをしたわけです。この方々は、井戸の中に神の染めたちで、キリストを教えてそう述べていたりってね、褒め殺ししたわけですね。それでですね、どうしたかというと、パウロとシラスは振り向いて、パウロはあんまりすごいから、イエス様にやって悪霊を追い出したわけです。悪霊出ていったわけですね。せっかく解放されたんでしょ、悪霊から。悪霊から解放されて嬉しいじゃないですか。ところがね、この女奴隷を使って金儲けをした人がいた。ね、その金儲けをした人たちが、もう占いの霊に疲れていたので、占いの霊から解放されたら、当たらなくなるし、できなくなる。細木和子って言うんですか、和子で言うんですか、数子って言うんですか、和子って言うんですか。和子さんね、足興味ないので、いっぱい本出してますし、今テレビ出て、今出てますし、ちょっと前出てましたね、いっぱいね。で、 今占いブームですよね、一般紙でも占いのことを書くし、昔は週刊誌だけだったのに今一般紙新聞が占いをしますし、それから昔は占いってのは本の片隅だったのに、本の本屋さんがね、今は取る箱でしょ。ってことはものすごいそれに悪霊がはびこってきてるんですね。で、当たらない占いも罪ですけど、当たる占いは悪霊です。はっきり悪霊だと言ってます。だからね、当たる占いは気をつけて、当たらない占いも罪ですよ。で、聖書はっきり言ってはダメですよ。でもこの時ね、だから悪霊で当てたわけですよ、占いの霊で。そして当たらなくなったでしょ。金儲けできない、今も昔も一緒ですね。そしたらね、面白いんで、せっかくこの人が悪霊から解放されて、だから顔も変わったと思いますよ。明るくなって自由になってくる。なのでそんなことより金儲けできなくなったことが腹立たしかった。これが世です。だからその主人たちはもう虫が収まらない、腹の虫が。それでその怒りをパウロの知らせにぶつけて、この人、このこいつたちはね、とんでもないことをしているんですね。まあ、訴えたわけです。そして、民衆を扇動して、ね、この二人をですね、訴えて、そして長官たちが結局彼らを捕まえて、着物を剥いで鞭で打たせて、何度も鞭打ってから奥牢に入れて、しかも一番奥の牢に、足かせかけられて監視付きで入れられたわけです。そう書いてある。でそれで今日のところで、使徒はね、何度もお話ししましたが、使徒たちっていうのは福音宣教するのが使命でしょ。で彼らはそれを忠実にして悪霊を出して自由にしてあげたわけですよ。 100% 神の喜ばれることをして神の御心を行ったのに、服剥がれ、鞭打たれ、奥の牢に入れられ、足かすまでかけられ、そしてもう周りは壁だけです。使徒の仕事は宣教だから、壁に向かって宣教をしなきゃいけない。壁さん、壁さん聞いてくださいってね。これどうしようもないでしょ。つまり神様を愛して従った結果、思いませんか、こう捕まって鞭が飛んでくるようにね、鞭の足かなんかを天使がやってきてパッと捕まえてね、鞭打たせる人をぐるっとこう、飛ばしてくれたらね、みんなビーッと驚くじゃないですか。笑いますけどね、神様ならしてもおかしくないし、あり得ると思うんですよ。でも全然何の助けもなくて、鞭打たれて背中は当然血が出たと思いますよ。そして奥の牢まで入れられて、足かせまでかけられて、この間人間的には何の助けもない。人として召されてるのに牢屋に入れられたら福音宣教できないでしょ、使命を。あれね、最悪ですよ、最悪。面白い、聖書ね、真夜中って書いてあるでしょ。そこで、ね、彼らの人生って真夜中ですよ。なんで神がいたらこうなるんだ、彼氏がいたらなんで助けがないんだ、まさに真っ暗な真夜中ですよね。でも彼らはここで何回だった神に乗り切る全ての歌を歌ってたわけ。しかもその歌に囚人たちが聞き入っていた。囚人ってのはね、映画なんかで見ると分かるように脱獄しか考えてない。でこの後の歌詞を見てもそうですね。地震の後に、監視がもう自害しようとして囚人に逃げられたと思ったんだから、そこからも分かるように、この囚人たちはいつも逃げることじゃないですか。ね、逃げることしか考えてない囚人が真夜中に新入りが入っていてね、まあ、一番奥の方に入ったからどんなやつだと思ったかもしれませんけど、歌を歌いだした。ジーダースコースって歌いだした。ね、まあ、普通はですね、うるさいだろうねとかね、これは新入り眠れないだろうとか怒ると思いませんか。真夜中に大声で歌いだして喜ばれますからね。聞き入っていたって書いてあることはね、すごい臨在だったってことですよ。神が分かられたと。なんで神が言ったんですか。明らかにこのね、祈りとこの賛美はね、喜びと感謝の歌だったはずなんですよ。この時ね、パウロの使徒がね、幸せ、もう俺たちの人生おしまいだな、まあ祈るか、神様、はあ、なんでこうなるんですか、あなたはどこにいるんですか、いるなら助けてください、助けてくださいが知ってらないなんて言ったと思います。ありえないですよね、どう考えても。そしてもうやけくそでこの際歌えとかね、ジーダースコロスとかって言ったと思いますか。そしたら臨在どころか石が飛んできますよね。そうでしょ。明らかにね、これはね、感謝しながら賛美したんです。知らずにってね、一緒に神様に感謝をしているのと。で感謝した上でね、私たちの福音を語らせてくださいって言ったかもしれない。それは使命に来てたからね、福音を語らせてください、それは祈ったかもしれない。でもそれは文句からじゃなくて感謝と賛美から出てきた求めだったと思います。でここで明らかにね、パウロとシラスはね、神に向かって賛美と感謝をしたの、本当に。その時に奇跡が起こったんですよ。ところが突然大地震が起こって、動くしたのと揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の姿が飛んでしまった。 いいですか、パウロとシラスにとって、ね、最悪の時だった、真夜中だったんです。これ以上悲惨はないっていうぐらい辛い時だった。だけど彼らはそこで神様に向かって賛美の声を上げ感謝を寄せた。そしたらね、何事だったね、地震が来た。そして獄舎の土台ごと揺れ動いて、扉が全部開いて、みんなの鎖が解いた。これもね、いつも話しますけど、すごい神ないですよね。パウロとシラスの鎖が解けて、パウロと手の扉の前だけ開くなら理解できる。なんで他の囚人の扉まで開いて、他の囚人の鎖まで解けなきゃいけないの、ね、私ならやっぱり悔い改めてもらってからならいいですよ。悔い改める前に解けちゃったらね、大丈夫かしらって思いませんか、人間的に考えて。でもね、これが神様の鎖なんです。皆さんがね、置かれている家庭、まあ、家庭が僕やだと言いませんが、でもある場合には家庭が僕やになることがあるから、学校幸せいっぱいかもしれないけど、ある時には誤解になることがある。職場すごく祝福されている時もあるけど、ある時は誤解になることがある。本当に自分の辛いその場所で、皆さんがそうで文句を言って病院じゃなくて、本当に神様に感謝してるからね。あなただけじゃなくてね、関係ない囚人たちが全員鎖が解けて扉が開いたよね。他の人の処方、先週のあの南君の話覚えてます？言わなかったっけ？言ったよね。店長さんがと仲良くて、副店長さんが、ね、言ったよね。ね、あのね、すいません、先週来てない方は。ね、あの思い出してください。彼は逃げ出したくて辞めなかったわけですよね。店長さんから、店長の仲良かったけどね、副店長さんがいじめられたんだ。副店長と店長の仲悪くて。ね。それで彼はね、もう辞めたくなったんです。でも、本当にご両親と一緒に3人で徹底して感謝して、悔い改めた時、楽になって、そしたらその直後から副店長が彼にものすごく優しくなって、副店長から福音を聞いてきて、で店長と副店長まで仲良くなってしまって、店の売り上げが上がったって話したでしょ。で逆転が起こったわけですよね。まあ、面白いですね。あの最悪だってやめたいって思うところから逆転が起こったわけですよね。でなんで、あの神様はしばしば最悪を許されます。そこで私たちが信仰を持ちる、つまり本当にそこで感謝をしてね、神様の出口にね、逆転を、この時もそこで逆転した。でそしてしかも、その彼を牢屋にぶち込んだって言葉が悪いけど、そういう雰囲気です ね、牢屋にぶち込んだ監守がこの後彼を連れ出しに来るわけですね。あの、まあ、監守はびっくりした、目が寝てたんですね。目が覚めたら牢が開いてるので、みんな逃げたと思ったら誰一人逃げてない。で地震よりもそっちが驚いた。あのいつも逃げることしか考えてなかった人たちが全員逃げないでいたからびっくりしたんですよ。体をガタガタ震わしながら入ってきて、パウロとシラスを連れ出した。頼んでないんですよ。連れ出して、そして言いました。どうしたら救われるんですか。向こうから聞いた。だから手術をしてください。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これみんなで家族の救いの時にこの言葉を言うんです。でもこれはそういうステーションの答えの言葉なんですよ。最悪に感謝した時にはない。でそして結局なったら彼を牢屋に、こう僕の牢に、まあちょっと言葉が悪いけど、まあ一番それが結構落ち込んだ、そういう感じですよね。その人とその人の家族全員が救われた。洗礼を受けて第3回まで食事会までしますでしょ。逆転した。もし彼らが捕まってなかったら、監守とその家族は救われてません。牢屋の人たちは神を体験していません。神のね、もっと大きな計画がある、もっと大きな、ね、導きがあったわけですね。で、例えば皆さん、いろんなことが許されると思いますけれども、その時にぜひ感謝していただきたいというふうに思います。これが一つ。それとね、今日もう一つお話したいことがあって、それはね、今日はね、御言葉から話しますね。指定する時、指定する時の三者を挙げてください。3章の、そうですね、4節をまず読みます。90ページから91ページ、私の聖書の方は99ページです。出エジプト3章の4節から、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、私、あなたの立っている場所は聖なる地である。ここがありますね。そして、 ちょっと飛ばします。1節7節主は恐れた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から人いよ地、地と水を流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ギビ人、エベシ人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトは彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロの元に使わそう。私のためにイスラエル人をエジプトから連れ出せって言ったわけですね。これはモーセが80歳になった時に島が燃えていて、そしてモーセモーセって呼びかけられて、このね、出エジプトするために呼び出されて指導者として召されたわけです。80歳なんですね。で、もう一つのポイントはね、私たちの人生に何一つ神の無駄はないってことね。無駄に思えた時も遠回りに思えたことも全部それは神の手の中で何一つ無駄にならない。全てそれは神の手の中で祝福になり、それは全部益になるってことを主張します。何一つ無駄はない。で、それでモーセの人生ってのは面白いんですけども、生まれた時すぐ本当は殺されるはずだった。でもお母さんがナイル川にこうもうね、綺麗なところに置いてたら、ちょうどエジプトの王女様がやってきて、それを見てかわいそうに思って、でお姉さんがずっと離れないで見てたので飛んできて、お母さんをね、飛んできてね、でエジプトの王女様のもとで育つことになるわけですよ。だから本当は死んだのエジプトの王女様のもとで育つ。だから40歳まではエジプトの王子として育つんですね。まあ、40歳同時ってもなんですけども、まあ、でもね、そうだったわけです。あ、でもそうですね、今ヒロノミヤ様は私と同い年で49歳ですけど、ね、王子様ですね。この大使ですもんね。あ、そうですね。40歳で王子様だった。ということだったら、それまではもうね、まあ、もうエリートっていうかね、当時で、そうです。しかも、どうもできたようです、王子様。だから、本当に、ヘブル人だったんだけど、王子様だったんですよ。エジプトのね、帝王学をいっぱい学んだと思います。ね、言葉一つでたくさんの人を動かすことを学んだでしょう。ところがね、ユダヤ人であることに目覚めちゃって、エジプト人とユダヤ人が喧嘩したときに、思わず仲介してね、喧嘩を止めた。で、思わずも、彼は周りに問いないのを見計らって、エジプト人を殺しちゃった。ほいで、土に埋めた。ね、ユダヤ人のために。次の日、今度ユダヤ人同士が喧嘩してた。で、彼は助けに行った。どうしてお前たちは兄弟同士が喧嘩してるんだってもね、で、彼は成果を持って助けたわけですよ。ユダヤ人として意識を持って。そしたら、片っぽのユダヤ人が言ったんや。何お前、昨日エジプト人殺したみたいに俺たちも殺す気かって言ったわけですよ。それがエジプト人の耳に入っちゃった。そしたら彼はエジプトの王子だったんでしょ。ユダヤ人は奴隷なんです、その時段階ではね。ほら、もうエジプトからはね、出られる。今度はモーセは殺される。だからモーセは逃げるんです。で、いつも逃げて隠れて、ああ、ミディアンって言うんですけども、ミディアンの荒野に逃げるわけです。ね。それだったら大失敗したんです。自分の一時の生還の感情からエジプト人を殺したばっかりで、彼はエジプトの王室から追い出されてアラノに行ったんです。アラノを追ったんですね。そして羊飼い。羊飼いっていうのはいい仕事ですよ。ユダヤ人にとってはいい仕事です。でも羊飼いはエジプト人にとっては最悪の仕事なんですよ。つまりエジプトのね、学問を徹底して込まれた当時の最先端、最先端、当時の最先端なんですね。ちょっと前何年か見たの。当時の最先端なんです。それを頼まれて、その彼が羊飼いになったんです。最悪になったんです。80歳まであらわなんです。と、ね、いうことは、思った人はね、あらわでね、神様、なんて私はこういう運命なんでしょうか。こんなことならね、生まれたすぐに殺された方が良かったって思った時もあったかもしれないですよね、もしかしたら。天国行ってモーセ行かないと分かんないけど、ね。あるいはですね、僕たちは、あれ、あの時ね、殺してしまわなければな、とかね、エジプトの生活のことを懐かしく思ったこともあったかもしれませんね。夢見たことがあったかもしれませんね、夢見たことが。ね。で、あるいはね、10年間、20年ぐらいだったら、もしかしたらまた神様が来て、私をエジプトに返してくれるかもしれないと思ったかもしれませんね。だからね、80歳になってね、もうモーセはね、年老いていたんで、その時に神が呼んだんですよ。モセモセ、あなたをね、エジプトに返す。それはイスラエルのため、ユダヤ人を救い出すためだ。行け。そしたらモーセ言いました。 とてもそんな仕事はできるとは申せませんってね、できませんって言ったわけですよね。他の人送ってくださいって、これね、昔のモーセが言わないことですよね。もうできませんって言った。いやね、若い子ならやったんだけどって思う人がいたらですね、それは嘘です。そういう時は神様大体砕くいやもうできませんと思ってる人時です。で、ワークでももうダメだと思うことあるでしょ。ダメだと思う時ってね、時なんです、ね、モーセはもう、ね、この人に書いてね、他の人送ってください、本音だと思いました。もう、ね、せめて10年前だったって言ったんでね、もうダメですか。神様、いや、お前が行け、私は口の人じゃないってあんまりすごく言うから、アロンというお兄さんがやってきて来るわけです。でも行くわけですよね。どうしよう、モーセがこの時神の使命に立ったから、最後の段階で神が言われた使命に立ったから出演することが起こった。つまりそしたらモーセの80年の人生は何一つ無駄なかったことが分かる。40年間の帝王学は男だけで60万人数百万人という一切の民を彼が導かなきゃいけなかった。最初の40年間の王子様としての訓練は生きたわけです。後の40年間のアラノの40年はもうアラノの専門家、羊を導くし牛を導くし、ね、だから羊としてもうめえめえって感じですよね。それを導くわけです。でアラノのどこに行ったら草があり、アラノはどういう天気になり、アラノはどういう風になるかってことをもうアラノ中知ってるわけ。40年間下がったから知ってるわけです。でモーセがやったことは数百万の男だけの数百万の民をイスラエルから脱出したわけじゃなくて、その後本当は8日で行ったんですけど、8日でよかったんですけど、不信仰だったから40年さまでしょ。要するに神様の計画の織り込み済みですよ。最後の80歳から120歳の40年間はこれが本当の神様のモーセに用意していた使命の人生でしょ、飯の人生でしょ。何一つ無駄なかった。最初の40年もどうしても必要だったし、後の40年もどうしても必要な訓練だった。だって荒野を収まったんだから。しかも人だけじゃないですよ、羊と牛を引き連れて食べるんだからね。だから荒野のことを知らなかったらもうおしまいだったんですよ。ということは最初の40年も後の40年も全部が神の手間で生かされた。何一つ無駄がなかったんです。でもこの80歳の時神の人生に立たなかったら、お前ね、帝王学を学んだことは意味がないですね。まだ荒野の人生なんか、ある意味で敗北感を持って終わるだけみたいですよね。あらず何にもならなかった。でも神の召しに立って使命に立った時にね、全部益になったんです。である方の人生はね、祝福もあれば失敗もある、みんなそうだと思います。であれも失敗、あれはもういいと思ってます。あれ、あそこからちょっと失敗したなと思って。でなので、ね、人生にそういうことって起こるんです。自分の失敗かもしれないし、場合によったらね、人からやられる場合ね。例えば境内苦しんでる人、自分のミスで境内苦しんでる人が保証人かなんかになってね、で人のことで苦しんでる人だってるでしょ。でも完璧に人じゃないですかね。でもその全部のことを本当に感謝して、その全てのことを神の人としてくださるってことを本当に受け取って、何一つ無駄なマイナスはないんだって、全部神様の手の中で益になり必ず祝福に変わるんだっていうことを皆さんそこに立ってね、感謝するとね、ある時神の人生、神様の道が始まって、そこに応答して、ね、神に従っていくと何一つ無駄がないんですね。で秋元氏はよく言われますよね、私はもう一分生まれ、ね、そういうことないんですよ。クリスチャンにとってね、生まれ変わりたないんですよ。でもこの前の白馬で言われましたし、どこかの正解でもね、しみじみられたんですね。絶対ことがないんだけど、もう一回前からとしたら、私は今は本気でまた病気を通過したいと。本当に苦しくてつらかった。それは自分の人生にとって今わかる。何のマイナスも持ってきてない。で、秋元氏の病気はちょっと厳しいんですよ。そんな長い筋病気じゃなくて、かなり厳しい病気、死にかけてますし、6年間ぐらい入隊を繰り返してますし、ね、かなり厳しい病気ですね。でもそう、あれは嘘じゃないと思います。なぜか、そこで彼は神様を体験し、そこで彼は神を見たわけですね。でそれが一回の説教にはしばしば出るわけです。で、逆転したわけですよね。何一つ悩んでおく。で、面白く来ました。秋元氏は小さい時にね、歌が好きで毎日2時間歌ってた。ね、それからあと、お父さんがね、テレビ番組を テレビにね、歌番組を作るんですって。それで、のど自慢みたいなのをつけてね、それで、見るんですって。なかなか、そういうのね。それで、くだらない番組なんでいつも見るんだと思いながら一緒に見るんですって。それで、審査員が手をつけるんですって。で、自分も一緒につけるんですって。最初は全然審査員じゃなくて、そのうち審査員とピタッと意見が一致になってきて、なかなかうまく作れるようになった。そんなくだらないことさえ今駅になって白馬賛美大会で審査員して手をつけるし結構専門家のプロの点数とか似てるとか言ってましたよね。嬉しそうに言ったんですよね。 なぜそんな話をするかというとね、実にくだらないどうでもいいようなことさえも駅になってどうでもいいようなことするか。私たちの人生ね、本当に神に従ってるんだ、神の呼びかけに応えてるんだ、あなたの人生のことすべてのことマイナスと思えることや、あれさえと思うことさえ、何一つ同じになるときに、祝福に変わるんです。これは、見事なんですね。何一つマイナスにならない。全部が益に変わっていくんですね。言葉を言いなさい。だから、私たちは感謝をする。で、本当に感謝していると、その神様の大きな計画、そのマイナスと思える、あれさえなかったと思うことの後ろにある、神のもっと大きな計画が、見えてくるし聞こえてくる。でもなんでこんなこと起こったの、もうどうしてなの、神様いい加減にして、神様いるならなんでこんなことするの、神様いるならもう助けてくれなきゃ死んでやらないとかね、こんなことになってしまうと、その後ろにある神の計画が見えなくなってくる。あるんですよ、あるけど見えなくなってくる、分からなくなってくる。でも本当にそのことを感謝してくるときに、その後ろにある神の計画、良き計画できとなる神の計画が見えてくる。というのはね、今年勝利ってあれでしょ、まあ、勝利ってことは戦いがあるってことですよ。今年は尋常じゃない大きな勝利が来ると思います。嬉しいですね。でもそういうことはどういうことだったら、尋常じゃない大きな問題が許されると思いますあるいは今まで逃げてきた過去の大きな痛みとか事柄に神の手が入ってくると思います。光が与える、マイナスじゃありません。そのことに神様光を当てて、そのことが益に変わる、逆転を見るってことね。まあ、さっきちらっと言いましたけど、デンバーの神だって牧師はですね、すごいですね、10月号でね、読んでたら、覚えてます、流弾したんだけど、その流弾した直後からご主人として感謝して書いてますよ ね。このことも絶対神様が生きる、すごいなと思いますよね。だけどなんでそれほどの感謝できることができたか、彼女の人生は詐欺だったんですね。三沢で、ね、そんなことと結婚して、結婚というかして、そして結局もう相手の方がアメリカ戻っちゃって離婚されたんですね。それで裁判してなかったんですね。それで妊娠中にあれしてるので子供が離婚されて、で本当に悲しい人生だった。ところがそこで神様に出会った。このことも感謝しましょうって、なんでこれが感謝なんて言うけど、もうやることがなかったから感謝にかけた。そっから逆転が始まるわけでしょ、この人生は、ね、絶対に感謝していたら、彼女はデンバーの牧師に任命されるんですけども、その前にご主人が亡くなっちゃうんですね。亡くなった結果どうなったかって言ったら、アメリカではお嬢さんに保険が下りるわけですね。保険というかね、国が保証するんです。だからデンバーに行ったら、最初そのご主人のお母さんのところで教会をスタートできて、でお金が下りたわけですよね。でそこにいる限りなんかあるキャンプで大学行く、すごい祝福されたな。それだけで終わらないで、今度は持っていったら最高まで言いましたよね。ちょっと細かく言うと違いないから言いませんけども、なんか最悪と思われるところからものすごい仕組み変わったわけですよね。なぜかっていうとね、徹底して感謝したからです。面白いけどね、人生に起こったいろんなことに関して本気で感謝する人は神の手を見るんです。でこれだけ気象追加で感謝っていうことを語られてるんですけど、それを通過しないかは本人の選びなんですね。実は信仰を持ちるっていうことは、それを本当に感謝したとき、私たちは信仰を持ちているので勝利するんです。悲しみが大きいほど喜びが大きくなります。苦しみが大きいほど祝福が大きくなります。何ですか、クリスチャンにとって何一つマイナスなんてない。必ず全て祝福に変わる。どんなことからも罪悪やらないでください。罪悪や人の罪の結果来たことは許してあげて祝福しましょう。自分の罪はちょっと悔やだもんね。でも悔やだから、それさえも敵になります。鍵はね、感謝なんです。 で、この感謝を用いていくときに私たちは祝福を受けるということをね、どうだろう覚えておいておりますで。今日は御言葉から話しなさいと言われたので、ちょっと意識して聖書からお話をいたしました。でぜひですね、皆さんモーセの人生は、すごくこの後ですね、40年間神に信頼しました。彼が神の道に立ったんですね。そしてまたパルトシダスも、彼らは本当に感謝して賛美をしたので、大きな逆転が他の人にまで言いました。私たちも感謝を持って神様の栄光を見ていきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、全ての事柄を益に変えてくださることを本当にありがとうございます。天のお父様、私たちがこの感謝を通していろんな祝福を見てきましたけれども、さらにもっと大きな神様の勝利と祝福を見ていくことができるように、具体的にあなたが働いてくださり、そしてあなたが導いてください。私たちの感謝をさらに強く深く導いてくださることをお願いします。癒しのために、解放のためにお祈りしていきたいと思いますけれども、短くその前に、先ほど聖賛の時からでもしましたが、もう一度悔やみの時を持ちたいと思います。罪がある時、祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪と書いていますので、短く悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に、素直に、大胆に、あなたの求め、あなたの願いを主の前に差し出してほしいと思います。その願いと求めに主は聞いてくださいました。天の子様、今手を置いているその場所に、取り出しているその方に、今あなたの前に差し出したこの問題に、この願いに、この求めに、あなたが応えて、具体的に豊かにあなたの勝利を変えるイエス・キリストの名を求める。よっさいよ。イエス・キリストの名を名れ。イエス・キリストの名を信仰の名を行け。ああ、すみません。膝が痛んでいる方、少々ご覧ください。ありがとうございます。なんか、どうでもいいなって、なんかこう、この、どうでもいいやって思ってる方は何かいらっしゃるんですけど、あなたは神様にちゃんと聞きなさい。そうすると神様はあなたにはっきりとその使命、目的、あるいは次のステップに関して語ってこられます。あなたはどうでもいいやと思うんじゃなくて、神様に聞きなさい。それで神が与えるあなたへの幻がある、その言葉に応答している時に、あなたは神様に喜びがすごく返ってきます。私はあなたの時代に喜びを注ごう。あなたが私の言葉に応答してくるとき、私はこの喜びをあなたに与えるとしちゃいます。目の奥の方がなんか痒いというか痛いというか、それがですね、天の様、そこに塩を触れてください。完全にその痒みと痛みを取ってください。お願いします。イエス様の名前を食べよっさいよ。ああ、それも進んだ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。経済に関してですね、心に引っかかっていることがあって、それをなんかこう、なんかこうそのままにしてます。経済の問題で、そのことに関してちゃんと、主に促されている通りにしてあげなさい。そうすると経済が祝福されていくとしてあげます。あと10分の1現金に関して、心に引っかかっているんだけど、結婚している方は経済における問題がいつまでも続きます。自分の資金に関して喜んで信仰を持って下げていきなさい。その時あなたは主が豊かにあなたを支え、見事に守られるのを見て驚くだろうと称されます。喜んで信仰を持ってこの自分の資金金をなしていきなさい。この時あなたははっきりと神があなたを支えるのを見ると称されます。天のお父様、ありがとうございます。さらにあなたは人々に触れ、人々に答え、豊かにしてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。
Hallelujah.
仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に一同ともに今も後もとこしえまでも豊かに限りなくなります。どうぞお座りください。お願いします。一つお願いします。